旧約聖書1034ページになります。コヘレテの言葉一章一節から十一節です。お読みいたします。エルサレムの王ダビデの子コヘレテの言葉。コヘレテは言う、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しい。太陽のもと人はロークするが、すべてのロークは何になろう。一代過ぎればまた一代が起こり、永遠に耐えるのは大地。日は昇り、日は沈み、あえぎ戻り、また昇る。風は南に向かい、北へ巡り、巡り巡って吹き、風はただ巡りつつ吹き続ける。川は皆海に注ぐが、海は満ちることなく、どの川も繰り返しその道程を流れる。何もかも物言い、語り尽くすこともできず、目は見飽きることなく、耳は聞いても満たされない。かつてあったことはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。太陽のもと新しいものは何一つない。見よ、これこそ新しいと言ってみても、それもまた永遠の昔からあり、この時代の前にもあった。昔のことに心を止めるものはない。これから先にあることも、その後の世には誰も心に留めはしまい。宣教、虚しくない人生とは、と題しまして、パク協力宣教師に御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日も元気に神様の恵みをいただいてこの場に導いたことを感謝しながら、互いにそばにいらっしゃる方々によくいらっしゃいました、感謝いたします、ありがとうございますと挨拶をしましょうか。一言をお祈りいたします。怖いなる天皇と様、皆をあがめて感謝申し上げます。この素晴らしい日を神様がくださって本当にありがとうございます。この素晴らしい玉川教会を神様がくださって本当にありがとうございます。神様、素晴らしい信徒たちにあっち共に礼拝を捧げることができて本当にありがとうございます。たった一回の人生の中でこの日本でこの玉川教会で共に神様の目を見ながら共に手を握ってこの信仰生活をさせられることが許されて本当にありがとうございます。今日礼拝を神様の御手に委ねます。神様、聖霊の力を与えてください。ただイエス様の血潮によってこの礼拝を捧げることができるように導いてください。すべてを主の御手に委ねます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。老人と海という小説はヘミングウェイによって書かれました。ある老人が大きな魚を取るに海に出かけます。 困難の末、本当に大きな魚を取りました。彼は何かを達成したというこの誇り、とこの気持ちを持って家に向かいます。桃子さんが教えてくれて。ところが、このプルートツでサメに会いますね。ロジナ、サメと戦い、また戦い、死ぬ力を尽くして戦いますね。結局、彼は満身創痍になり、痩せ細った、この魚だけを残って、船に乗せて家に帰っています。私たちの人生の姿をヘミングウェイは老人と海で自分のすべてをかけて死ぬほどの力を尽くして生きてきましたが、骨だけ残ったこの一個の魚を船に乗せて老人の姿を書きました。ヘミングウェイは人生の虚しさについて、この小説を書かれた後、残念ですけれども、彼は自殺で人生を終えてしまいます。聖書にも虚しさについて書かれたところがあります。私は今日、コエレトの言葉を共に見ながら、虚しい人生から虚しくない人生に変えて生きていくためには、聖書ではどのように述べているのかを皆さんと共に分かち合いたいと思います。皆さん、コエレトの言葉の意味をご存知ですか？私が質問しますから、あなたたち皆さんは答えてください。コエレットの言葉の意味をご存知ですか？コエレットは何を意味するのでしょうか？コエレットはヘブライ語です。この意味は呼び集めて話す人、教える人という意味です。人々を呼び集めておいて、皆さん、これを必ず分かって、これを必ず知って生きていかなければなりませんと、切実なこの心を持って教える人の言葉です。それではコエレトの言葉は誰が記録されたのでしょうか？第一節を見ると、エルサレムの王ダビデの子コエレトの言葉と記されています。ここでエルサレムの王でありながらダビデの子は誰でしょうか？ダビデの子たちの中でエルサレムで王として働いた人はソロモンしかいませんね。ソロモンが人生の晩年に子孫に教訓を与えるために記録されたそうです。皆さん、ソロモン王をよくご存知でしょうね。彼は過去から今まで生きてきたすべての人々が望んでいることについて夢を見ながら、成し遂げたいと思っていたすべてのことを持って生きてきた不前絶後の筆頭だったと思われます。ところが、羨ましがる人生を成し遂げた人の告白が少しおかしいなと思います。ソロモン王の告白は、ああ幸せだね、感謝することだね、満足するというはありませんでした。彼は二節で、なんという虚しさ、 何という虚しさ、すべては虚しいと告白しています。コヘレトの言葉で一番多く出てくる単語は何でしょうか。韓国語の聖書では聖書全体で虚しいという単語が73回出てくるそうです。その中でコヘレトの言葉の聖書で38回も出てくるそうです。ソロモンは私たちが行ったことのないところを経験した人として他の人たちに私が行ってみたじゃない、行ってみたら全てが虚しい、虚しいと言いながら虚しいという言葉をなんと38回も繰り返して言っています。日本語の聖書で虚しいと訳されたこの単語がヘブライ語ではヘベル、ヘベルと呼ばれています。ヘブライ語のヘブライと、すみません、ヘブライ語のヘベルという単語の意味は虚しい、また短いという二つの意味を持っています。ヘベルはお湯が沸いたら出る水蒸気、また人の一回の息、です。水蒸気、息はどうですか皆さん。目に少し見えてからすぐ消えるものです。このようにすぐ消えること、永遠でなく短いことをヘベルと言います。おそらくこのソロモン王はコエレトの言葉を通して次のように言いたかったのでしょうね。人生は短い、永遠ではない、すべてが永遠だと勘違いしながら水蒸気を取るとするように生きないでくださいねと、子孫を集めておいてお金、名誉、復帰、快楽などあなたたちが好きだったと受給するもの、それらはすべて消えるものだねという、と言っているのです。しかし、ソロモンが語るこの人生がこのように虚しいということは、虚無主義、また遠征主義とは、ありません。ヘミングウェイが話したこの人生のように、すべてを失い、骨だけが残った魚を乗せて帰ってくるこの老人の姿から感じられるこの虚しではありません。コエレトの言葉の結論は虚しいということではありません。それではソロモンは虚しくない人生、虚しくない人生を過ごすためにはどうすればよいかを結婚しているのでしょうか。一番目、永遠のものに出会うべきだと教えています。すなわちヘブライ語ではオルラム、オルラム、これ永遠という意味です。オレラムでに出会うこのべきだと言っているのですね。第4節でソロモン王は言います。一代が過ぎればまた一代が起こりと述べています。主一節では、昔のことに心を止めるものはない、これから先にあることもその後のようには誰も心に止めはしまいと書かれています。もう私は60歳になりますね。そう見えないでしょ。でも60歳になるんです。文春と民春の世代が来ました。 うちの子供たちよりもっと幼い世代がいます。今この場に一世代は去り、また別の世代が来たるでしょうね。すみませんが、失礼ですが、70歳以上のお年寄りのお方に聞いてみます。私が質問しますから答えてください。人生が長いと感じますか、短いと感じますか。あ、岩尾さん、
長い。
長い。岩尾さんは長い。人生はどう感じられますか。
短い。
短い。 OK、 反対ですね。と、小太郎さんはどう思いますか。人生は長いですか、人生は短いと思いますか。あ、もう一度すみません。はい、ありがとうございます。私は早く時間が経っちゃうようで時々びっくりします。昨日結婚したようですが、すみません、もう31年が経ちました。失礼ですが、小杖さんは玉川教会に通っているんですが、もう60年になったそうですね。60年、私の年同じです。30年の実感、60年の実感というと長い実感だと思いますけれども、この実感が一瞬で感じられると人生は本当に短い時間だと思います。5節から7節までソロモンは、日は昇り日は沈み、あえぎ戻りまた昇る、風はただ巡りつつ吹き続けるどの川も繰り返しその土手を流れる、永遠に耐えるのは大地と言っています。私たちが死んでいなくなってもそれらは引き続き次の世代、次の世代、また次の世代がいつまでなのか分かりませんが、継続しているでしょう。しかし大地も海も川も火も永遠ではないと言っていますね。地球も死にかかっているそうです。太陽のモットのモットは永遠ではないということです。ただ永遠のものは神様一人様です。アメン。ただ永遠のものは神様一人だと聖書は述べています。このように太陽のモットに生きている私たちの短い人生、虚しい人生から虚しくない人生に変わって生きるためには、私たちは永遠というものに合わなければなりません。アメン。すぐ消える人生を生きている私たちが永遠のものに出会うこそ虚しくない人生を生きるのです。写真よろしくお願いします。人間が髪と手が指が触れ合う瞬間、私の人生は永遠に変わるのです。ところが人間が罪を犯しました。罪のない神様に出会う方法は全くありません。神様は私たちのこの短い人生が永遠であるところに入ることができるように、神様に会えるように、イエス様をこの場にこの地に送ってくださいました。アメン。私の罪のために、私の代わりに十字架へ死んでくださいました。このイエス様 を自分のグッチで、他のグッチではない、自分のグッチでいい笑わせて信じるなら、神様に行ける道を救ってくださいました。アメン。ハレルヤ。ヨハネによる福音書3章16節にみんな暗唱していますね。ヨハネによる福音書3章16節です。あ、みんな見えますか？見えますか？三、はい。終わりですか？みんな暗唱していますね。暗唱して。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人を滅ぼないで永遠の命をためであると書かれていますね。ハレルヤ。すぐ消える短い命から永遠の命を与えてくださいましたということです。神様は私たちみんなが神様と共に永遠に生きることを望んでいます。イエス様を信じるいる私たちみんなが虚しくない人生に変わりました。永遠の命を得ました。アメン。この場にもしまだイエス様を自分の救いとして迎えていない方がいらっしゃいましたら、ぜひイエス様を信じて虚しくない人生、永遠の命を得ることを主の名によってお祈りいたします。2番目です。虚しくない人生を生きるためには上にあるもの、上にあるものを求めながら生きなければなりません。우리3세조みんなで読みましょうか。あ、コエレットの言葉3章です。あ、ページ1034ページになりますね。コエレットの言葉3세조みんなで読みましょうか。旧約聖書1034ページです。三章をみんなで読みましょう。三、はい。人は老苦するが、すべての苦労も何になろう。アメン。あ、太陽のもとのすべては虚しいです。すぐ消えてしまうこの短いものです。私たちの人生はとっても短いです。しかし永遠のものがあります。永遠のものがあります。それがまさに上にあるものだとソロモンは王は言っていますね。ソロモンは太陽を基準にして太陽のもと、太陽の上のように視覚的に言っています。それでは太陽のもとのと太陽の上はどういう意味がありますか。私たちはこの地にあるすべてのもの、すなわちお金、名誉、成功、知識など、このさまざまなもの、このようなすべてが永遠でない、永遠であると思うかもしれませんけれども、そしてそれが私に幸せを与えてくれるように考え、それを得ようと私は今この地上に生きています。私と皆さんは毎日忙しく暮らしていますね。私がなぜこのように暮らしているのかさえ知らずに生きている時もあると思います。皆さん、太陽のもとで過ごしながら、太陽のもとで過ごしながら、上のもの、つまり永遠のものを求めながら生きる人生が虚しくない人生なのです。コロサイの信徒への手紙3章1節と2節を共に読みたいと思います。新約聖書371ページになります。コロサイの信徒への手紙3章1節から2節、新約聖書371ページになります。 3杯。さて、あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右に座についておられます。上にあるものに心を止め、地上のものに心を置からないようにしなさい。アメン。使徒パオロも上のものを求めることを勧めています。神様に出会った私たちクリスチャンは太陽の下で生きていますが、すぐ消える。この太陽の下のもののために生きるのではなく、太陽の上のもののために生きていかなければなりません。永遠に生きておられる神様、イエス様を経験した人々は太陽の下で暮らしていますが、永遠のものを求めながら生きていかなければなりません。アメン。コリントの信徒への手紙第2주 2세째대시도바울과다이산노텐니마데히키아가레타노ですね。彼はこの地のすべてを知り得たくだとみなしています。イエス様のために、永遠のもののために、自分のすべての人生を神様に捧げました。ジム・エリオットというこの宣教師がこのように言っています。永遠のものを得るために、永遠のものを得るために、永遠ではないことを諦めるのは愚かなことではないと言いました。本当にすみませんけれども、彼は宣教地で殉教したそうです。太陽の下で暮らしながら永遠である神様に出会った信仰の先人たちは、人生が永遠ではないことを分かったと言ったので、死を恐れない、死を恐れないで生きてきました。この地の困難のこの前でも、神を愛する人々に約束された命を冠を見上げるこの目を持って生きてきたのです。ハバクク書3章17節と18節を共に読みたいと思います。旧約聖書1468ページです。ハバクク書3章7節と、すみません、17節と18節を共に読みたいと思います。旧約聖書1468ページになります。ハバクク書3章17節と18節です。3、はい。イチジクの木に坂は坂ず、ブドウの枝は実をつけず、オリーブは収穫の期待も上切り、肌たらしりを小せず、羊は檻から立ったれ、牛舎には牛がいなくなる。しかし私は主によって喜び、我が救いの神のゆえに踊ると告白しています。このような人生が虚しくない人生なのだと思います。上のものだけを求めながら、太陽の上にあるものを求めながら生きる人生が虚しくない人生なのです。最後です。3番目。虚しくない人生を生きるためには、明日がない、明日がないことを知り、今日一日を大切に生きる人生なのです。ヤコブの手紙4章13節と14節を共に読みたいと思います。新約聖書425ページになっております。新約聖書425ページです。ヤコブの手紙4章13から14節です。ヤコブの手紙4章13から14です。3、はい。よく聞きなさい。 明日か明日これこれの町へ行って一年間滞在し商売をして金儲けをしようと言い人たち、あなた方には自分の命がどうなるか明日のことはわからないのです。あなた方はわずかの間あさられてやがて消えていくきりに過ぎません。アメン。あなた方には自分の命がどうなるか明日のことはわからないのですとヤコブ先生がおっしゃっていますね。ヤコブもソロモンのように私たちに次のように教訓しています。永遠にありそうな明日、それはわからないことだよ。虚しいことのためにむさぼらないでくださいね。人生は霧のようなものだとおっしゃっています。明日のことはわかりません。今日捧げている礼拝を来週にも捧げられないかもしれません。今私のそばにいる人に明日会えないかもしれません。今私の隣にいる家族に明日会えないかもしれません。今持っているものが永遠に続けると思う人もいるかもしれません。すみませんけど、ある時は私たちが他の方にむやみに接する時もあるかもしれません。またこの世を習慣的に生きていくかもしれません。でもでもでも神様は次のように言われています。明日のことはあなたたちは知らない。あなたたちは明日のことは知らない。人生はたった一日しかないと神様は言っています。私たちにたった一日しかあると思うなら、私たちにたった一日しかあると思うならどうやって生きていきますか。皆さん多分大切にして生きるでしょう。この礼拝が最後だと思い、切に捧げることができると思います。今日私たちのそばにいる夫、妻、信徒たちに愛します、感謝します、ごめんなさいと言いながら大切に生きていかなければなりません。時をよく用いて大切に生きていく人生、これが永遠である神様に出会った人々がこの短い人生を生きる人生の姿だと思います。このような人が虚しくない人生を生きていく人たちだと私は思います。明日のことを知らない私たちに与えられたこの一日の中で、私たちの片手にはすぐ消える、こっちはヘベルがあります。この片手には永遠のものがあります。私たちのこのこれかそれをの二つの中一つを選んで今日行かなければなりません。ヘベルか永遠のものか、私たちと皆さんが永遠のもの、上のものを選択し、虚しくない人生を向かって生きていくことを切に主の名によってお祈りいたします。一言お祈りいたします。ご愛なる天のお父様、皆をあがめて感謝申し上げます。今日一日しかないこの短い人生でも、いつも上のあるものを私たちが選ぶことができるように助け導いてください。 この短い人生、この短い人生、神様、ちょい私たちの心が神様のこの素晴らしいこの恵みをいただく、この心がなれるように助け導いてください。神様、私たちのこの口から出るすべてのものが分別し、性別し、いつも感謝します。ありがとうございます。ごめんなさい。愛しますという、この単語を使って、この文章を使って、この世を過ごすことができますように助け導いてください。神様、この素晴らしい日、この素晴らしい教会と、この狛江市宿南町にあるこの玉川教会で共に礼拝を捧げることができて本当にありがとうございます。私たちたった一日の人生の中で神様のために、イエス様のために、国会のために私を用いてください。神様、感謝申し上げます。すみませんです。神様、私たちにもう一度聖霊充満を与えてくださって、他の人のために、他の人のために勉強することができますように、この知識をいただいて、この世を過ごすことができますように助け導いてください。今日も幸せな日になれますように助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。
徳先生ありがとうございました。それでは応答の賛美を捧げましょう。神は人を愛されてを賛美いたします。お差し支えない方ご起立ください。
Thank you.
ください。献金の時を持ちます。お当番の方お願いいたします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、この御名を賛美いたします。今日こうして、愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げられたことを感謝いたします。今日あなたから御言葉が与えられ、新しい1週間与えられた御言葉を胸に歩んでいけますように、どうか共に導いてください。